必要なことを語り、支援たちに必要な言葉を語ってくださるようお願いします。感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ですね、セミナーテキストのとこ見たいんですけども、でもその前にですね、予言は別途比べたと思うんですけど、これの残ってる部分を見たいかなと思ってます。3枚目ですね。予言持ってたらこう見てください。でそれを見ていきたいと思います。3枚目、予言のページの3枚目見ていきます。話して、そうですね、休み持った方がいいですよね。今2時半だから、3時10分ぐらいに休みを取る予定です。忘れてたら言ってください。お願いします。予言を見ていきます。これは前も言いまして、明かされたデビーさんからを通して神様が語られた予言です。で、これはね、我々ヨナテ教会は予言の言葉を、出からの予言の言葉は拝聴したいと思ってます。なぜなら聖書に書いてあります。予言をないがしろにしてはいけない、御霊を消すな、予言をないがしろにしてはいけないと書いてあるので、ないがしろにしませんので、礼拝の時でも一緒に見ています。で、旧約聖書のね、エレミアもそうですけど、エゼキエルにしても、イザヤにしても、要は予言ですよね。神様は語られたわけですね、予言者に。で、それがそのまま聖書になってますんで、そういう意味では、予言はそのまま神の御言葉、聖書だったりしますけども、そういう意味で、神からの予言は尊重したいと思っています。で、3枚目のとこ、生ける水で、生ける命の水であられる種。私は道、真理、命、あなたの行く道を主に委ねよう。そうすればあなたの道は、まっすぐになるということですね。まあ今のね、姉妹が明かしされたように、主に委ねてるわけですね。そうすると、なんか不安があったりなんだりっていうようなことあるかもしれませんけど、だんだんまっすぐになってくるわけですね。だからどうぞ、人の知恵に、勝利があるわけではありません。また頭のいい人が正しい道を歩むわけではありません。クリスチャンによっては、主に委ねて、やれたことに正しい道があるってことを見たいと思うんですね。で、目を覚まして祈りなさい。主がもうすぐ来られる。で、これが予言の言われていることであり、またレルマントもそのように理解しております。だから一生懸命警告しているんです。関係ない時にですね、火事でもないのにカンカンカンと鐘を鳴らしたらば迷惑ですよね。なんか昨日の夜はうるさくて眠れなかったってね、夜中にうるさいのは眠れるって、なくて困りますけども、でも本当の火事だったらそれは警報は鳴らせるのが必要なんですけども、主がもうすぐ来られるから我々は一生懸命やってるんであります。で、2ヶ月に一遍のセミナーとかですね、2日間泊まりがけのセミナーってちょっときついんですよね。皆さんそう思いませんか？思いますよね。喋ってるのも大変なんです。同じ人の話で長い間聞かせてしまって大変恐縮なんですけども、でも、こんな時代なんで、やっぱりこういうことを優先したいかなと思ってます。で、祈っているものは目を覚ましていることができる。で、目を覚ますってこれは、例のゲッセマネの園のことを言ってるんだろうと思うんですね。いろんな予言は面白いもんですけどね、神様が与えてる予言って、あちこちひょこひょこって聖書が引用されてるんですよ。あんまり聖書読んでない人は何もわかんないんですよ。ゲッセマネの園です。だから、1時間でも目を覚ましていることはできない。だから、レメラント教会は言ってます。1時間は、どんなにずっても最低ラインなんで、これをクリアしない人は弟子って本人言っても、エレミアとしてはちょっとどうかなという認めないという人はちょっと、あれなんですけど、感じられますので、どうぞ、そんなラインでありますので、祈りが必要であります。で、賢いものでありなさい、愚かなものになってはならない。死の早めとして、死にまみえるもの、迎え入れられるものは幸いである。これはね、例の愚かな花嫁、賢い花嫁のことです。で、花嫁、神様の花嫁と自分は、クリスチャンはキリストの花嫁だって言われてますけども、大事なことは、自称花嫁じゃなく、実際に花婿とあって、で、結婚がきちんと完成する花嫁であります。 本人はそう思ったけど向こうから知らないっていうのは最悪ですよね。そういう人ってあんまり聞いたことないんですけど、聖書に書いてあるんだからそうあるんですね。だから主にまみえるものを迎えられるのは幸いなんであります。で、明らかに繰り返して言うんですけども、聖書は麦も毒麦と良い麦あるんです。で、嫌ってほど私言ってますけどね、あの魚も良い魚と悪い魚なんです。良い魚は蔵に入るけど悪い魚は火で焼かれるって書いてあるんですね。天と地の、あの違いがあるんであります。で、だからあの迎えられるものが幸いであり、こんなセミナーをしょっちゅうやってですね、あの同じようなエレミアの話を聞くのはちょっと大変かもしれませんけども、あの迎えられるものが幸いだからしてるんだよ。無意味なことをやってるつもりはないんであります。今の時代これ大事だと思ってるからやってるわけであります。まあ私の勘違いだと思うんですけども、我々の示しもそうだし、予言の示しもここが幸いだとおっしゃってるわけですね。だからね、あのどっち、あの私一人の確信にあって、神の予言もそんなことを確証しておりますので、我々はあのそう思っております。どうぞこういうところにポイントがあります。で、主の油すぎと飯は人の目には不思議なこと、しかし主にあっては確かなことである。そうなんですよ。だからあの人が油すぎて、そして予言とかですね、あの不思議だったりするんですね。あのとかあの人が召されてですね、あの神の働きについてるって不思議だったりするんですね。だから自慢じゃないですけど、私もだからそういう意味では、まあ、信用さえない、あのあいつが神の働きだから、私のこと昔から知ってる人に限ってほとんど相手にしてくれない。エレミアっていう名前であの働きしてました、ああそう、じゃあまたとか言ってますね。相手にしてくれないんで残念なことあります。だから人の目には不思議なことなんであります。がっかりしてはいけません。でもしかし主にあっては確かなことである。神の目の前に正しければいいんであります。でダビデもかわいそうに相手にされてなかったんですね。あのおかしいって、神様もう一人いるって、あの七人目の兄弟呼んだんだけど、なんかまこしい、もう一人いるんじゃないか、あそういえば羊飼いやって向こうにいるとかして誰も覚えてなかったんですけど、でもこの人はね、飯と油すぎがあったんですね。そういうもんであります。だからどうぞ、我々はその人の目にはどうであってもですね、神に選ばれることが大事であると私も思っております。あのやけくそでそう思ってないと本当にそう思ってるんであります。あのだから人の前でどうかもしれないんですけども、あのポイントは神に選ばれて、神様がそう本当に召した召しに入るってことがポイントなんです。少なくとも私はそれを目指しております。だから人からどうこうってあんまり気にしてないんですね。そういうことが大事かなと思ってます。で、聖なる油に灰が入るならその油は清いものだろうか、いな、しかしあなた方はその油を用いて清めの聖会を行うって言ってんですね。この油は明らかに聖霊の油であります。で、灰に油が入ったらいくらいに、これはあのトロントビデオもそうですけどね、トロントの聖会でおかしな例でヒヒヒとか笑ってたりするんであります。でもある人たちは言うんです、でも神の働きもあるから1対9で9は神の働きだからいいんじゃないかって。でも神様はこう言ってますよね、聖なる油に灰が入るならその油は清いものだろうか、歯が一匹、あとの9は切れや油でもダメなんですね。皆さんの争奪戦にですね、一匹しか歯入ってないから飲めって言われても飲めないですよね。飲めないですよね、これね。で、神様飲めないんであります。で、だから、しかしあなた方はその油を用いて清めの聖会を行う。こういうバカなことを今のキリスト教会で行われてるっていうことなんであります。あのどことは言いませんけど、某ヘント骨折したら怒られちゃうんですけどね。そこだけじゃないですよね。福音派でもいろんな第三の目とかやってますから、どことは限らない。でも、神様ははっきり言って、そんなもん記憶はないってですね、何を考えてるのかって言ってですね、で、清めの正解だから、これは明らかに正解ですよね。それ以上何、リバイバル正解ってことであります。で、神の前には、そんなものだと言ってるんであります。どれだけベニヒンの正解にいっぱい人が来ようとですね、どんだけお金かかっていようとですね、どんだけキリスト教の雑誌、どことは言いませんけどね、某あのカリスマ系の雑誌とか新聞で宣伝されていようとですね、アメリカで有名な器であろうとなかろうと、それは人の問題であって、神の前にはどうかっていう問題であって、神の前にはただの灰で、灰に汚れた器に過ぎないっていうことなんです。これは私も言っておりますけども、神様の予言もそう言ってるので、 真面目に特にこういうことを熱心な方々は考えなければいけないということであります。で、あなた方は聖なるものと汚れたものの分別もつかなくなったのかということですね。ここまでいいし、神様こういうことであります、ね、何の説明の余地もありません。主が来られる、自分の身を清く保つ者は幸いであるって、まあ、正解に関連して言ってることは、そういう正解に近づくなって言ってるんであります。いろんな支えが来るかもしれませんし、来ないかもしれませんけどですね、戻ってこいよとか、一緒に行かないかとかですね。しかし、そういう正解に引っ張られず、自らの身を清く保つ者は幸いであるってことです。正解に行ったら、はっきり言いますけど、必ず影響があります。皆さんそう思わないかもしれませんけど、あるんです。無意味に紅品は来てるんじゃないんです。効果があるから来てるんですね。紅品だけじゃないですよ。紅品さえ避ければいいっていうわけじゃない。さっきのね、兄弟が明かしたり、アメリカ系の器はみんな前に唾つけて、聞かなければいけません。なぜならアメリカは獣の国です。まあ、私がそう言ってるだけかもしれませんが、そうなんですね。だから、身を清く保つ時代であります。私もそう言ってまして、まあ、エレミアの言葉で誰もあんまり信用してくれませんけども、神様は予言を通しても言ってるんで、本当に霊的なことって大事なんですね。聖書が繰り返し、繰り返し言ってますし、午前見たエジプトに関しても、嫌ってほど災いってみんな霊的なことなんですね。そういうこと分かってない人多いんですね。そういうことは正しく知るべきであります。あらゆる、霊的なことはあらゆることに影響を及ぼすんです。皆さんの考え方もですね。そうなんであります。パリサイ人って立法学者がそうであります。彼らの結論はもう初めから決まってるんです。なぜのイエスはベルゼブルの霊に使われて、あいつはいたんだってですね。その初めの確信って霊から来てるんです。変な霊を受けて、まだしの霊入ってるから、そうなっちゃう。もう感情的にそうなっちゃうんですね。政治的にどうこうって、政治的には正しいんです。間違いないよ、ないですよね。イエス様以上に、距離的に正しい人いないんですけども、彼の霊がその決めつけちゃってるし、彼は霊に動かされちゃってるんです。これは他人事じゃないんです。今の変な、ペンテコステとか変なわけのないペンテコステって起こるだけじゃないです。をはじめとして、変な正解に導かれてる人って、もう、そんな例によって考え方とか歩み方自体にも影響を受けてるんですけども、分かっていないんです。残念ながらですね。だから無人だってことですね。私が言ってるんじゃないんですよ。後ろ、予言でそんな風に無人とかしょっちゅう出てますんで、見ていきたいと思います。で、次。義の割れ、世の末とは、神を神として崇めず、真の神である神を忘れ、自らの欲望のまま、滅亡へと歩む道のりが早くなるときって書いてあるんですね。で、真の神である神を忘れっていうのは、これは、未信者のことを言ってるんではないんです。クリスチャンが神を忘れちゃうんです。で、神に頼ると言いながら、ベニヒーに頼ったりですね、ピーターグラに頼ったりですね、わけのわからない器に頼ったり、ロマ法に頼ったり、そういう時なんです。で、自ら旅行の間の滅亡へと歩む道のりが早くなる時って非常に暗示的なんですけども、そういう惑わしのわけのわからないリバイバル入るって人っていうのは、失礼な方ですけども、神様が言ってるんで、私じゃないんですよ。端的に言うと、欲望で引っ張られてるんです。で、エデンの園でエヴァが、結局引っ張られたのは欲望ですよね。見るによく、食べるによく、賢くあんたそうにふさわしくやるっていう欲望ですよね。で、サタンは昔も今も同じに欲望をつくんです。で、生徒であり、リバイバル成果を引っ張っている、生徒にそんな欲望あるかって言うと欲望あるんです。大教官になるとかですね、献金いっぱい来るとか、有名人になるとかですね、ねえ、タレントと一緒に肩組んで写真撮るとかも、それはよくわかりませんけど、あるんです。結局、本音をついてくるんであります。ので、そこをコロッと言っちゃう。でも神様は非常に端的に言っています。欲望って言ってるんですね。で、神の言うことが正しいんです。本当なんです、それが。その人の本音はズバリついてくるんですね。恐ろしいことですよね。私だってそこまでズバリとは言えませんけど、恐ろしいですね。で、彼らは無意識に世の終わり、世も末であると語るのであろうか。今、神は人の心のうちに永遠の思いを尋ねられた。彼らは知識が、で、悟られるともその時は近いことを感じるが、知識がないがゆえ分別のことを、ないことを語り、行い続けるんですね。世も末って言うけども、 いろんなクリスチャンもそういうんですけども、やっぱりそういうことに関しての、なんか感覚があるんですよね。でも、そういう感覚があるんだけども、でも結局間違えちゃうんですね。彼らは知識が、その手が違う感じで、知識がないが分別のないことを語り行い続けるということですね。知識のないことは問題なんであります。週末に関して、黙示録を読んでも、何が裁かれるか、誰が裁かれるのか、神様は何を起こっているのか、知識がないんです。だから他人事だと思って、のほほんとしているんであります。他の人が怒られていると思うけど、実はあんたが怒られているんだっていう、分かって、そういうの知識がないと言ってるんであります。で、ないんですよね。で、私が言ってるんじゃないんですよ。神様は予言で言ってるんで怒らないでください。そう言ってるんだから、やっぱりそうなんです。知識がないんです。それが正解なんです。あると思ってます。それは多数決で確かに、知識、惑わされてる人が多いですが、多数決では負けちゃいますよ。レムなんて絶対負けますからね。で、そういう問題じゃないんです。エリアの時だって、エリア一人ですけど、バールとかアシャルの預言者なんか、450人プラス400で850対1ですよね。負けちゃうんです。でも、正しいのはエリアだったりするわけなんであります。で、しかし、さてき者らよ、あなた方は、印を見て神の時を悟りなさい。でも、そんな時代だっても、悟る人ってあるんです。だペトロみたいに、ちゃんと見る人はいるんです。だから、そのような時を悟らない人が多いけれども、しかし、主によって悟い、目を与えられた人は悟りなさいってことなんです。これは残念ながら、イエス様の時代も今の時代も同じなんです。やっぱり悟らない人が多いんです。これは明らかであります。どんなに、わけのわからない神学書が増えようと増えまいと、聖書の原則って何も変わらないんです。知らないのは盲人だからわからないっていうだけなんですね。で、神の言葉は必ず成就していくのを、神の言葉を知る神の民らは見るからだ。神の言葉は必ず成就してるんです。でも、で、本当に神の言葉を知っている人はそれを見るんです。でも、盲人は何も見ないんです。そういうことなんです。なぜならイエスの時も、やっぱり、あらゆる予言は成就してるんです。ベツレヘムに生まれてですね。でも、盲人の人たちは何も見てないんです。それは、律法学者パリサイ人なんですね。今もそうなんです。成就してるんですけども、目の前で成就してるんですけど、見ないんです。だから、ロドロの時とかノアの時って、私の目の前、私の感覚で明らかに成就しております。霊的なわけのわからない悪霊の洪水が出てますけどね。でも、ほとんどのクリスチャンね、特にリバイブルで夢中になっている人は見ておりません。そんなこと言ったら怒り出します。でも、やっぱり見る人は見る。見ない人は見ない。残念ながら、そういう区分ってあるんです。変えられません。こればっかりは神様の原則とか聖書の原則なんて私なんか変えることはできません。我々ができるのはただ警告をするだけであります。それぐらいしか脳がない自慢じゃないですか。だからやってるわけです。罪はですね。で、知恵のある者は誰か、知識のある者は誰か、自らの知恵、知識を誇る者らには静かに滅びが忍び寄るということですね。だから、知識、知恵って言っても勘違いするクリスチャン多いんです。進学校、優秀に成績出て、難しいアメリカの進学校行って学位入れてとかですね。それでもうナンバーワンだってことですけども、でも予言で神様は明らかに言ってますね。自らの知恵知識を誇る者らには素晴らしい栄誉が待ってるって書いてなくて、静かに滅びが忍び寄るって言ってるんですね。これは現実だと思います。私もそう思っております。でこれは聖書的にそうですね。律法学者パリサイ人だってね、ユダヤ人の律法学者パリサイ人とかサンヘドリンって言ったらものすごい優秀な人たちだと思うんですけども、彼らが間違えた。聖書を専門家で偉い勉強してる。彼らが間違えたってことが聖書の教訓なんです。そこから何一つ学んでないクリスチャン多いんです。だから、同じようなですね、彼ら律法学者パリサイ人やってるようにやってほど本を読んでですね、すごいっていう、同じような私を踏んでるんです。知恵も知識もないっていうことであります。でも、高慢が彼らの目を塞ぐからだって、要するに、分かってる、見えてるっていう人たちが結局は見えないっていうことですね。残念ながらですね。で私の愛する子らへ、私の言葉に耳を傾けてください。主は御心にかなった者には例えではなく事実を隠すことなくあなた方に教えられるっていうことですね。でも、 事実は主に御心にかなった人を教えられるんですね。イエス様は言われました。他の人には例えで語られる。だからわからないって言ったんですね。でもあなた方には御国の奥義を知ることは許されているって言ってるんですね。だから主の弟子を歩んでいる人たちはそういう例えのベルに下がれないで見るんですね。ここにポイントがあるんで、我々はそこを目指しているんであります。で今、ベールが、顔多いのが、多いが取り除かれ、顔と顔と合わせるように神は語られる。私の声を真実に立ち返る、主がもじぎ来られるということですね。ベールっていうのは、リベレーションのベールだったりして、黙示録のベールだったりして、啓示っていうのはね、顔、覆いを取り除くっていう意味なんですけども、だから、啓示が開かれる、または黙示録は啓示録とも言われますから、むしろこれいろんな封印が開かれるということに通じます。これは、要は主の御心にかなったペトロとかヨハネとかそういう弟子の歩みしていく人たちに開く。これが神の方法なんであります。どうぞ、間違った失敗者の道を歩むことがある。それは律法者、パリサイ人の道であります。成功者の道って言って変ですけども、ペトロ、ヨハネのように主の弟子の道を歩むことに大きなポイントがあるということをですね、どうぞ見ておいていただきたいと思います。で祈りを絶やしてはならない。悪しき者ができれば千名も惑わそうとして歩き回っているからだ。で、歩き回っているから、それはペテロって書いてありますよね、サタンがね。で、できれば千名も惑わそうとして、選ばれた人も惑わそうとしてですね。これは、やっぱり祈ってる人が惑わされないんであります。で、そういう証が多いですよね、祈りの中でってですね、そうです。蛇の知恵を勝る知恵は主の中にあり、あなたは主の中にとどまり、すべての豊かさを用いるものであれ。言わんとしていることわかりますか？言っていることはこういうことです。終末の時は蛇の知恵が大いに用いられて、それで多くのクリスチャンは惑わしに入ってガセネタをつかみ、滅びをつかんじゃうということです。だけど例外的にしかし、祈りの中でですね、主の中に留まる人は、例外的に、主の蛇に勝る知恵によって、真理を見るってことを言ってるんです。繰り返しますけども、大部分は蛇の知恵で惑わされちゃうっていうのが前提なんです。これはアダムエヴァの時もそうですね。結局、エヴァは騙されちゃったわけであります。そうなんですね。で、また、始末に関して、テサロニケの手紙でもね、わざわざ、神様が、神はですね、惑わす力を送り込むとまで書いてある。蛇の知恵ですよね。だから、結局捕まんないます。サタンと人間とどっちが賢いかっていうと、巣で対立したら絶対叶いません。絶対サタンの方が知恵あるんですよ。しょうがないですよ、もう。肉体のハンデみたいなもんで、バリスキー全然違うんです。見つかりと人間ですからね、クレームにならないんですよ。バカなことをしてはいけないんですよ。どんなに優秀な大学出ようとですね、成績がオール5であろうとですね、関係ないんです、そういうことは。やっぱり、サタン、人間と違うんですからですね。でそういうふうになってる。蛇の方が絶対、やっぱり、知恵すごいんです。でも、ポイントは、すべての、多くのクリスチャンは惑わされても、しかし、神からの知恵を持つ人は、その中で、例外的に、蛇の知恵を見抜き、そして、正しいことを見分けるっていうのが聖書の言っているパターンなんであります。どう正しく見てください。お金を払って、キリスト教書店行って、中間書を1000円ぐらいで買えば、無視力全てわかるって、そんなものじゃないんです。そんなのどんなに簡単でしょうか。そういうものではありません。世の中の他のことはそうかもしれませんけども、そういうものではないんです。残念ながら違います。完全に間違えてるんですね。真に主を愛する者は誰か、真に主を礼拝する者は誰か、主は、真の礼拝者を求めており、汚れを見せた集会の中には住まわれない。で、主は外見でなく心を見られる。だから、汚れに満ちた集会ってあるんです。このように予言で神様言うんだから。だから、そういう集会は別に書いてないですよ。この辺りに、ここにね、なんかペンキ塗りたてみたいですね。汚れに満ちてるから気をつけてくださいと書いてないんです。でも、神様がそう言うなら、それはあるんです。だから、主は住まないんです。だから、どんな集会、どんな聖会でも行けばいいっていうもんじゃないんです。 これどんなものかって、やっぱり見分けなければいけないんですね。主は外見でなく、心を見られる。真の神の行いを。主をあがめ、主をめたたえよってことですね。だから、その人が、の心が、神に向いているなら、真理を見るってことですね。霊的な飯、盲人が多い時代。彼らは暗闇を歩くので、分別なくあちらこちらでぶつかり、自らに傷をつける。これ何言ってるかって、盲人って、結構クリスチャンなんか盲人ですね。立法者パリサイ人だって、イエスさん盲人って言われましたから。彼らはあちこちで、これは今のキリスト教のことを言って、クリスチャンのことを言ってるんです。暗闇を歩くのでって、ね、たとえ真っ昼間でも暗闇を歩くんです、霊的にはですね。で、分別なくあちこちでぶつかり、自らに傷をつけるっていうのは、分別もなく、あちこちの世界行って、集会行って、定まらずに行くっていうことをこれ明らかに言ってますね。でもって行って、すごい恵みを受けてきたっていうけど、神の目の前には、自ら傷をつけてきてですね、見る目が失われたりとか、そういうことなんです。神の判断と人の判断は違います。こんなに高い花を洗ってですね、2泊3日で1万5000円払ったとかですね。それだからって言ったって変な例を受ける人は受けるんであります。で、彼らの行く末は滅びって書いてあるんですね。だから恐ろしいんであります。1万5000円の損だけで済めばいいんですけど、永遠の命を失っちゃうんです。だから私が言ってることは大げさではないんです。エレミアだけが大げさにですね、滅びとかゲーンとか言ってるわけじゃないんです。予言でも神様が言ってるんです。彼らの行く末は滅びって、これ教会の正解って滅ぶんです。そうなんです。だから我々は一生懸命セミナーして警告してるんであります。根拠のない脅かしをですね、言ってる、昔いましたよね、知ってますかね。ノストラダムスとか、ご答弁って聞いたことないですか知りませんね。若いんですよ、皆さん。知らないんですね。私だけですか、ご答弁知ってんの。悲しいです。私だけは年取ってるって言いたいですか。ご答弁はですね、1999年にですね、空からなんとかの大魔王が降ってくる、なんだかわけわからないこと言ってましたよね。だから世の終わりだとみんな思ったんですよ。これは大変だって言って、なんかね、1999年7の月でしたよね。で、みんなパニックになったんですよ。で、それでいっぱい売ったんですよ、何百万本。でその日月みんなびっくりしておっかなびっくり回したんですけど何も起きなかったで彼だけはいっぱい売って儲けてたんですね。それはただの嘘つきだったりするんですけども、そうじゃないんです。本当に本当にそうだから言ってるという感じであります。それはただの嘘つきなんで問題って起きてませんけども、本当にそんな滅びっていうことがあるから我々は言ってるってわけですね。儲かればしませんけども、やってるわけですね。屋敷者が彼らを持ち伏せしており、滅びへと誘うからだってことですね。そういった政界とか集会行くときに、そういう人たち、ベニヒンとか政界行って恵まれようっていう人たちが、思いもかけないことですけども、どことは言いませんけど、シーアジアの集会とかですね、どことは言いませんよ。言ってます。思いも知らないことなんでしょうけども、神様はっきり言ってます。悪しき者が彼らを待ち伏せしておるって言うんですね。霊的な現実なんです。滅びへと誘うからだっていうことです。こういう非常にシビアな現実はちゃんと理解してください。私が言ってるんじゃ全然誰も信じてくれませんけども、神様は予言でも言ってることなんで、多少は耳を傾けてください。何でもかんでも正解いけばいいっていうもんじゃないんです。待ち伏せしてるんですね。滅びへと誘うんですね。油断も隙もないんであります。そうですね。で、滅びに至る道は広い。死にあって目が開かれているもの、そのようなものは幸いであるということですね。だから、そういった世界、霊的な事柄に関して目が開かれれば幸いです。だけども、何も知らずに、恵みだとか聞いて見ていくってほとんど盲人で、ちょっとこれは処置のしようがないっていう感じですね。で、手の慣れたもの、足ないは神の宮の奉仕をなすにふさわしいものではない。霊的不具者が神の宮を治めている、忌まわしい、時代っていうことですね。で、だから働き人ですよね。で、そういう人たちが手のないたもの足ないっていうのは要は実行力がないってことですね。御言葉を行ってない人が そういう人が不義者、神の目を覚めて、だから牧師とか指導者になっているということですね。そのように神は見ておられます。ので、私が言ってるんで怒りますけどね、ダメだって言ってもですね、怒れるでしょうけど、神様は言われてるし、私もそんな風な感覚を見てます。だけど、手前味噌で恐縮なんですけども、レムントとしてはやっぱり予言を与えて非常に厳粛なものを感じます。なぜなら、我々が散々言ってきた14回もですね、セミナーで言ってきたことは、まさに神様が予言を与えた時、まさに同じラインで言われてるんで、ある意味で、まあ、滅びの予言ではあるんですけども、一つは感謝です。我々嘘ばっかり言ったわけじゃないんだっていうですね。で、また、非常にシリアスなことを感じます。やっぱりそうなんだって。どっかでね、自分でもこう言ってるけど、そうじゃないといいなと思われてもないんですけど、やっぱりそうなんです。皆さん、やっぱりそうなんです。神様は予言でも語ってるんです。だから、私は自分で語っていることですけども、何でもかんでも、あらゆることを引っ張ってきてですね、自分の言っていることを証明しようとは思っておりません。やっぱり、どんなふうに言ったって、相手にしない人は相手にしないんで、そういう人は私も相手にしません。だけども、それはそれであって、ただ、やっぱりそうなんだって、神様からの確認が来てもそうなんだって、やっぱり厳粛なものを感じるんであります。ので、正直恐れを感じるんです。私は嬉しくてこんなことをやってるわけではありません。だから、どうぞ皆さんもですね、この時代にあってですね、主にあって恐れを持って、この道を歩みたいと思います。で、ちょっと予言の風だけなんですけども、それはちょっと10分ほどお休みしたいというふうに思います。じゃあ、はい。あ、そうですね。じゃあ、10分まで、ちょっとね、はい、したいと思います。